唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、私たちは主によらなければ何一つ良いことはできません。どうか主に従い、御心にかなうように生き、常に正しいことを思い、また行うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなた、私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を講読いたします。詩編第126編、お手元の泉のほとりの見開き中面左側の方を、左側のページをご覧ください。詩編第126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、その時には私たちの口に笑いが、その時には国々も言うであろう、主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、涙とともに種をまく人は、種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、食べ寝た方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。照りつける日差しの厳しさを感じながら、しかし今日もあなたにお会いするためにここに集まってまいりました。服装を整え、心の中も整えて今御前に立っています。私たちの主イエス・キリストの父、そして私たちの天の父でいます神様、あなたが私たちの父でいますことを喜びを持って心に刻みます。私の父よ、あなたを天の父よとお呼びする喜びをもう一度心深く味わいます。今この時を心から感謝いたします。先週は終戦から80年の日を迎えて、各地でそれを心に刻む行事が行われました。改めて戦争に足を踏み入れることがないようにという思いを新たにいたしました。しかし世界では今も戦争が続いているところがあります。大小さまざまな争い事を数えればきりがありません。あなたがこの地上に愛を持って作り出してくださった人の命を簡単に奪い取り、生活のために作られた家や施設を破壊して瓦礫にしてしまう、この愚かな振る舞いがいつまで続くのであろうかと思います。昨日はウクライナでの戦闘を終わらせるためにロシアとアメリカの大統領が直接会談をいたしました。このような努力を私たちは喜びますが、何よりも人の命を奪い、破壊に破壊を重ねることの愚かしさに気づくことが第一であろうと思います。力 こそが第一だと思い込んでいる愚かしさにどうぞ気づかせてください。平和のためになされている努力をどうぞ実り多いものとしてくださいますように心からお願いいたします。政治の指導者だけのことではありません。平和を実現する人々は幸いであるとの主イエスの言葉は何よりも私たちに向けて語られたものです。小さな教会の中においてさえ平和を実現することができない私たちの罪をどうぞお許しください。主イエスの心を我が心として生きる歩みを誠実に積み重ねていくことができますように私たち一人一人を導いてください。休みを得てこの地を離れている人も少なくないと思います。それぞれにあなたの守りがありますように。樊牧師とご家族も休暇を得て故国へ帰っておられます。その日々をどうぞ平安なものとしてください。ここに立っております私たち一人一人もまたあなたを喜びあなたに感謝しあなたと共に生きる一週間を今日から歩み始めることができますように。今朝も私たちが心の中に携えてまいりました祈りと願いとを込めて共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第4章5節から22節です。新約聖書の219ページです。使徒言行録第4章5節。次の日、議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まった。第三子アンナスとカイワファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされて言った。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いとその人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てた者に捨てられたが、隅の親石になった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちは、ペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであることあるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上 民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしては教えたりしないようにと命令した。しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。
昨年の9月に車で九州を旅行いたしました。九州にある説教塾の仲間の教会の仲間の牧師の教会を訪ねることが目的でしたが、もう一つ目的がありました。それは隠れキリシタンについて残されているものに触れてみたいということです。隠れキリシタンについては皆さんもお聞きになったことがおありになると思います。江戸時代から明治の初めにかけてキリスト教の信仰が禁じられて激しい迫害が行われていた時代に、その迫害に耐えて信仰を守り通した人たちです。自分が信仰者であることを隠して人々の目から隠れたところで礼拝を守りましたので、隠れキリシタンと呼ばれています。熊本県の天草では隠れキリシタンの里が世界遺産となっておりまして、その流れを汲む人たちが今でも生活をしておりますし、他の場所でもいくつか資料館のようなものが建てられて、当時の人々が経験してきた迫害の歴史や、そういう中で礼拝をするために用いられたものなどが展示されています。いずれも見ていて心を動かされるものです。こういうものは天草だけのことではありませんで、日本では他の地域でも同じような遺跡が残されています。ですから迫害の中で隠れて信仰を守っていた人たちが大勢いたわけです。実は同じような経験をだいぶ前にトルコでもいたしました。その時には伝道者パウロの足跡をたどるというテーマで今も残されている遺跡を訪ねたのですが、その途中にカッパドキア地方にある地下都市の遺跡を訪れました。文字通り地下にトンネルを掘って人々が生活をしていた跡です。私の記憶では1000人の人が生活できたということでした。ほとんど一つの集落といえるものが地下に作られていたのです。これは長い迫害の時代を生き抜くためにクリスチャンたちが掘ったものです。トルコは今イスラム教の国なので、単なる観光資産としてそれを扱っておりますし、ガイドもそのような説明しかしないのですが、でも彼らと同じ信仰に生きている私たちにとっては心に痛みを覚えないで見ることができないものです。その人たちがどういう思いでここで生活したんだろうと考えないわけにはいきません。一体何がこれほどまでの苦労をしながら信仰を守り通す力を与えたのだろうかと、そう思うのです。皆さんもそういうことを感じ取ることができるのではないでしょうか。私たちの信仰の先輩といえる人たちが何十年何百年という厳しい迫害の時代を隠れてでも信仰を守り通して生活をしたのです。一体何が 彼らにその力を与えたのでしょうか。これは同じ信仰に生きている私たちが関心を持たざるを得ないことです。私たちも同じ力を受けているはずだからです。今日与えられております箇所は使徒言行録の第4章5節から22節までのところです。でこれは前回お話をいたしました第3章に書かれている出来事の続きです。ある時教会の指導者であったペトロとヨハネが祈りのため神殿に入ろうとして神殿の門の前に座っていた足の悪い男に施しを求められた。その時ペトロはその人をじっと見て、それから私には金や銀はないが持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、まあ、そう言って彼の右手を取って立ち上がらせた。すると生まれてから一度も立ったことも歩いたこともないその男の人が立ち上がって喜びを踊りながら二人と一緒に神殿に入っていったのです。それを見て驚いた人々が神殿の中で二人のもとに大勢集まってきたのでペトロが彼らに説教をいたしました。でそこで彼が言ったことは、この出来事を起こされたのはイエス・キリストだということです。イエス・キリストを信じる信仰がこの人を完全に癒した。そのキリストは私たちを救うために神様が使わされた方だったのに、あなた方がローマ総督に引き渡して十字架につけて殺してしまった。でも神様が3日目にこの方を復活させられて、この方こそ救い主だということを明らかになさった。だから悔い改めなさい。自分たちがこの方を拒否して十字架につけたことを悔い改めて、この方を救い主として受け入れなさい。まあ、そういう説教をした。その説教を聞いて、その日5000人の人がキリストを信じたと。それが今日の箇所の前に書いてあることです。ところがこの話を聞いたユダヤ人の指導者たちが、この出来事を見過ごしにできないとそう考えました。放っておいたら大変なことになると思ったのです。一番問題だったのは、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神様が復活させられたということです。そのあなた方の先頭に立っていたのは指導者たちです。彼らこそ主イエスを十字架につけて殺した張本人です。でもその主イエスが神様によって復活させられた。神様が彼らの敵になられた。正確に言いますと、彼らが神様の敵になっていたということが明らかになった。しかもその日5000人もの人がその話を聞いて悔い改めてイエス・キリストを信じるようになった。これ大変なことです。自分たちの立場が危うくなってしまう。だから彼らはペトロとヨハネを捕らえて一旦牢獄へ放り込んで、翌日自分たちの前に引き出して尋問した。それが今日の箇所が伝えている出来事です。で今日の箇所の初めに、議員長老立法学者たちがエルサレムに集まったと書いてあります。エルサレムの大祭司の家に集まった。ですから大祭司の一族もそこに加わっていました。議員と長老というのはユダヤ人の生活全般に関することを指導する人たち、立法学者は人々に聖書を教える人たち、そして大祭司は礼拝を司る人たちです。つまりユダヤ人の生活の全体を指導する人たちがここに全員集まった。まあ、彼らがどれほどこの事態を重大なことだと考えていたかがわかります。そこで彼らが最初にペテロとヨハネに問うたことは、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかということです。ああいうことっていうのは、足の悪い男の人を立たせたということです。何の権威によってそういうことをしたのかと言って問いただした。まあ、ちょっと考えますと、 なんでこんなことを問題にしたのかと不思議に思われるかもしれません。と言いますのは、ペテロ自身が後で言っていますが、彼らがしたことは病人に対する良い行いなんですね。生まれてから一度も立ったことも歩いたこともない不幸な男の人を癒して立たせたということです。不幸な人を幸せにしたんです。でその行為のどこが問題なのかということなんです。でもこれは聖書が明確に語っていることではないのですが、この出来事には単に一人の障害を持った人が癒されたということ以上にもっと大きな意味があります。これは前回の説教でも触れたことですが、この当時こういう障害を持った人は神殿に入れなかった。この人は何十年も神殿の前に座っていながら目の前の神殿に入れなかった。神殿に入れなかったということは神様の前に立てなかったということです。神様の民でありながら神様の前に立てない。私はあなたの神、先ほど私たち全員が聞きました。私はあなたの神と語られる言葉を自分に語られる言葉として聞くことができなかった。でもその障害が癒されて彼は神様の前に立つことができるようになりました。ですからこの人は歩けるようになって喜んで家に帰ったんじゃないんです。真っ先に神殿に入っていったんです。神様のところへ行ったんです。ですからペトロとヨハネの癒しの技は単に一人のかわいそうな病人をそこから救い出したということではない。神様の前に立てなかった人間を立てるようにした。これは本当に大きな出来事です。しかもそれをイエス・キリストの名によって行った。実を言いますと、主イエスご自身も多くの病人を癒されました。これは福音書を読んでおられる方は皆ご存知と思います。目の見えない人の目を開き、足の悪い人の足を癒す。耳の聞こえない人の耳を癒す、そういうことをたくさんなさった。でもこれは単にかわいそうな病気の人をそこから救い出してあげたということではないんです。神様の前に立てなかった人を立てるようにしてあげた。それがイエスキリストの技の中心の意味です。神様の前に立てなかったんです。みんなそういう人と立てるようにしてあげた。そして最後に、体に不調はなくても心に罪があって神様の前に立てない私たち全員のために十字架の上で命を捨ててくださいました。私たちは神様の前に立てるようにすること、それが主イエスの技の目的です。ですからこのペテロは主イエスの名によって主イエスと同じことをしたんです。ここで権威が問われました。権威というのは人を服従させる力です。私たちの中でも時々権威が問題になることありますが、権威というのは誰かから与えられるものですね。議員や長老は人々の信頼を受けて尊敬を受けて選ばれたということで権威がある。立法学者は聖書の知識を身につけるために何十年も厳しい訓練を受けてその知識が認められたということで権威がある。大祭司もまた定められた手続きを経て決められたということで権威がある。みんな権威者です。でもそういうことが全くないペテロとヨハネが人々にキリストを述べ伝えて5000人の人々を信仰に導いている。一体その権威はどこから来ているのか、誰の権威なのかと問うたんです。で先ほど申しましたように、この前の権威というのは人々を服従させる力です。ペトロとヨハネにはその力があるということを人々が認めて受け入れる、それが権威があるということだ。でも私はもう一つ別な意味でこの権威の持つ力というのを考えたい。この力は人を服従させる力ですが、この力の源はどこにあるかというと、自分の中にある確信ですね。 これは当然のことです。自分の中に確信がなくてイエス・キリストを救い主だと公に宣言することはできません。そして人を従わせることもできない。確信があるからそれができる。で、問題は誰がその確信を与えたのかということです。権威を問う問いというのはこの確信を問う問いにつながるんです。そしてその確信は数十年数百年の迫害を耐えて信仰を守り通した私たちの先輩たちの力になった。だからこそペテロが答えている答えが私たちにとって重要なんです。私たちも関心を持つ、確信を持つとしたら、それはどこから来るのかということです。彼は言いました。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この力はイエス・キリストから来ているとそう言ったんです。そして彼はさらにもう一歩踏み込んでこう断言しました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。少し別な角度からお話をしたいと思いますが、ここでペテロはユダヤ人の指導者たちを前にして堂々と証しをしています。その前に大勢の人に向かって説教をいたしました。ペテロが初めて説教をしたのはペンテコステの日のことです。それまでペテロはそんなことをしたことがなかった。当然です。この人はもともとガリラヤの湖で魚を取ってた漁師です。聖書を専門に勉強したこともないし、大勢の人に向かって話をするような知識も技術もないんです。今日の箇所13節に二人が無学な普通の人であることを知ってとありますが、その通りペトロもヨハネももともとはガリラの漁師で無学なただの人だったので、そういう意味じゃ私たちと一緒です。無学なただの人です。そのペテロがペンテコステの日に聖霊を受けて集まってきた大勢の人たちに説教して、それを聞いた人たちの中から2000人が主イエスを信じて洗礼を受けた。ただの人である人間が1回の説教で2000人の人たちを信仰に導いた、そんなことが考えられるか。もちろんこれは聖霊の働きだ。聖霊が力を与えてくださった。しかし具体的に聖霊何をしてくださったのか、これは想像することがないことですが、おそらくそれまで断片的に聞いてきた聖書の話の全てがつながったんだろうというふうに思います。漁師をしながら安息日ごとに繰り返し街道で旧約聖書の話を聞いてきた。主イエスの弟子になってからは主イエスご自身からも旧約聖書の解き明かしを聞いた。それらすべてのことがつながったんだろうと思います。旧約聖書の全体を貫いている神様の救いの技というものが全体が見えてきた。そしてその救いの技を完成する方として神様の一人子である主イエスがおいでになった。十字架で私たちの罪のあがないを成し遂げ復活させられて天にお帰りになった。これらすべてのことが一貫した神様の救いの技だということがはっきりと見えてきたんだろうと思うんです。素人ですから旧約聖書の言葉の細かい説明なんかはできません。ここにこう書いてあるけどこれはこういう意味だというようなことを言葉細かに解き明かすことはできない。でも全体は分かってるんですよ。全体は把握してるんです。それは聖霊が気づかせてくださったことです。神様がこの私のために起こしてくださったことの全体です。その全体を把握したんです。それは聖霊が気づかせてくださったことです。そういう意味で言うなら私たちもそうですね。聖書の言葉のことを細かな説明なんかできなくてもいい、いやできてもいいですけどできなくてもいい。 そんなことは専門家に任せておいて、ただ全体が分かっていればいいんです。皆さんを罪の支配から救い出そうとしてくださった神様が、皆さんを滅びから救い出そうとしてくださった神様が、最後に独り言で言います、主イエスを使わせてくださって救いの技を完成してくださった。だからこの主イエスを喜び、主イエスに感謝し、主イエスを信じることによって救いに入れていただけるんだと。もう死んで滅んでしまうだけの人間ではなくなっている、そのことが分かっていればいいんです。そのことが分かっていればいい。そのことに確信を持っていればいい。ペテロもこの確信の上に立って、専門家である律法学者、大祭司を相手に堂々と神様の救いについて説教したのです。無学な普通の人であるペテロが、専門家たちでさえ言いまかせないような驚くべき見事な説教をした。でもう一つ、今お話したことに加えて、このペテロが抱いていた確信の中心にあるものをお話ししておきたいと思います。この時ペテロとヨハネが指導者たちから尋問されたのは大祭司の家だったと申しました。今エルサレムを旅行いたしますと、この大祭司の家の跡が残っておりまして、そこにペテロの啓明教会という名の教会が建っています。啓明というのは鶏が鳴くと書くんです。でエルサレムの町は何度も戦火に襲われまして、まあ、破壊されるわけですが、破壊されるたびにその瓦礫の上に新しい町を作った。それ何度も何度も繰り返したもんですから、シエスの時代のものは現在では地下数メートルのところにある。ですからエルサレムを旅行いたしますと、ここはシエスが歩かれた道ですとか、ここはシエスが何なさったところですとかってガイドが教えてくれるんですが、実際はそうじゃなくて、本当の場所はもっとずっと下にある。ところがこの大祭司の家は町外れにありまして、当時のものが残ってるんです。ですからそこ行きますと、実際に主イエスがそこにお立ちになったって場所が見えるんです。まあ、何年か前に私もそこを訪れましたが、本当に心残りました。ああ、ここに主イエスがお立ちになったんだ。その場所が見えるんです。でそこに今ペテロの啓明教会、鶏が鳴く教会が建ってる。でなんで鶏が鳴く教会か、これは皆さんもうご存知と思いますね。この時ペテロとヨハネが立たされて尋問を受けたその場所に、かつて主イエスご自身もお立ちになって、大祭司の尋問を受けになった。十字架につけられる前の晩のことです。そしてその場にペテロもいたんです。ユダヤ人たち捕らえられて引き立てられてきた主イエスの後を追ってついてきて、大祭司の家の庭に入り込んだ。その時は周りの人々に弟子だってことがわからないように顔を伏せながら、人々にまぐれてこっそり焚き火に当たって主イエスの裁判の様子を伺っていた。実はその少し前に彼は主イエスに向かって、あなたと一緒なら牢に入っても死んでもいいと覚悟しておりますと豪語した。最後まであなたに従いますと言ったんです。その言葉通りに主イエスに従ってきた。ところがそのペテロに向かって主は、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと、そうおっしゃった。そしてその通りになったんです。一生懸命顔を隠して焚き火に当たってペテロを見たある女性が、この人もイエスと一緒にいたと、そう言い出した。びっくりしたペテロは大慌てでそれを打ち消す。私はその人を知らない。でもしばらくするとまた別の人が、お前も仲間だろうという、いやそうじゃないって打ち消す。そしてまた別の人が、確かにお前もあの人と一緒だったという。そしてペテロがそれを打ち消す。三度それを繰り返した。その時夜明けを告げる鶏の声が鳴いた、響いた。その鶏の鳴く声を聞いて彼は外に出て激しく泣いたんです。ペテロにとっては悔やんでも悔やみきれない出来事だったと思います。だからペテロは人々に対して語る説教の中で繰り返し、あなた方が十字架につけて殺した主イエスを
そう言った。あなた方がと言った。でもそのあなた方の中にはペトロ自身も入ってるんです。自分もまたあのシュースを十字架につけて殺した人間の一人だと、そのことを知りながら彼は説教したんです。だから言葉が通じたと思うんですよ。もし彼が自分はそんなこととは全く関係ないというふうに高いところから一方的に相手の罪を責め立てるだけの話をしたならば、それは絶対人の心を打たないです。でも彼の言葉はそういうものじゃなかった。実際に私も裏切ったんだなんてことを言わなかったかもしれないけれど、でも彼の思いはその言葉の中に現れたと思います。だから多くの人が心を動かされた。でこの出来事は4つの福音書すべてが報告しているんですが、使徒言行録の著者であるルカが書いた福音書には他の福音書に書いてないことが書いてある。それはペトロの裏切りを予告する前にシュエスがこうおっしゃったんです。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主イエスは大祭司の庭でペテロが厳しい経験をすることを知っておられたんです。知っておられてペテロのために祈られたんです。信仰がなくならないように祈られたんです。ペテロがこの言葉を思い起こしたのがいつかは分かりません。でもシエスを知らないと三度も言ってしまった自分の情けなさに男泣きに泣いて自分に絶望しそうになりながら、いつしかこの言葉を思い起こしたと思うんですよ。そうでなかったら立てなかったでしょ。シエスはあなたは立ち直ったらと言いました。ペトロは立ち直るとシエスは知っておられた。そのために祈られたんです。シエスはペトロを信じて祈ってくださった。そしてシエスに信じてもらえたから、祈ってもらえたから、ペトロはその言葉通り立ち直ることができた。ペトロは大祭司や指導者たちに向かってこう言いました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。他の誰によってもです。神様の一人子でありながらこの世に来られて、私たちの罪の許しのために十字架でご自分を捧げられた主です。そして弟子であるこの私がどれほど弟子にふさわしくない情けない惨めな姿をさらけ出そうと決して見捨てることをせずに祈り信じて立ち直らせてくださった、あの主イエスの他の誰の中にも救いはない、そう言ったんです。これは弟子のペトロがその存在をかけて語った証しの言葉です。そして同時に主イエスに対する愛の表明の言葉です。私たちが忘れてならないことは、主イエスの他に救いはないというこの言葉は愛の表明の言葉だということです。世界中の宗教を比較検討して言う言葉ではないということです。そんなことは不可能だし意味がありません。愛と信頼の表明の言葉としてだけ言える言葉であり、そういう言葉としてのみ言うべき言葉です。しかしこの言葉が数十年数百年にわたる迫害の時代を耐えさせる力になった。2000年にわたる教会の伝道の歴史を支える言葉になったんです。ある人がこういうことを言ってます。救いを求めて教会に来る人に向かって、神様はいるよ、あなたは神様に愛されているんだよというのはたやすいことだ。しかし神様が教会に委ねてくださったのはイエスの名のほかに救いはないということなんだと、そうだと思います。救助中の人に向かって、あるいは教会学校の子どもたちに向かって、神様はあなたを愛しておられますというだけではことは済まない。あのシエスのほかに、この方のほかに救いはありません 言わなければならない。そしてそれは自分に対する主イエスの愛を確信しているからこそ言える言葉です。私たちは幸いにして政治的な迫害の時代を生きてはおりません。しかし教会の中にも外にも私たちの心を萎えさせるものあふれています。伝道の難しさはいつの時代でも変わりませんし、教会の中にある考え方の違いが教会を分裂させる危険はいつでもあります。しかしどれほど考え方が違っていようとも、このことでは教会は一致していなければなりません。主イエスの他の誰によっても救いは得られません。私たちを救い得る名は天下にこの名の他人間には与えられていないのです。これが私たちの旗印です。信仰者である私たちを生涯にわたって支える力です。この力によって教会は生きるのです。お祈りをいたします。無悪なただの人であるペトロの言葉を通して、あなたの御心を私たちに教えてくださることを感謝いたします。弟子でありながら情けない惨めな姿をさらけ出した、そのペトロが私たちに語ってくださる言葉が私たちの心を打ちます。私たちも同じ人間だからです。でも主イエスがペトロのために祈り、信仰をなくすなよと言って祈ってくださった、立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいと言って励ましてくださった、この主イエスの愛を感謝いたします。同じ愛を持って私たちも愛され、同じ祈りを持って私たちも祈られていることを信じます。どうぞ主イエスを愛し、主イエスのみを信じ、主イエスのみを告白する群れとして、私たちの教会をこれからも導いてくださるように、一人一人を導いてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をしておいでになります方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前へお進みください。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを、御子の尊い体と血とに預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんの共にありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、初めての方、お立ちいただけますでしょうか。どうぞご紹介ください。
青山学院高校の2年生の太田東志郎さんです。夏休みの課題でいらっしゃいました。
はい、お受けいたしました。良い課題が果たされますようにお祈りしております。それではご報告をいたします。今日は韓牧師が夏季休暇で観光客へ帰っていらっしゃいます。今週戻られるというふうに聞いておりますが、どうぞご家族のためにお祈りに覚えていただきたいと思います。その他の報告事項は泉のほとりに書いてありますので、どうぞご覧ください。以上、ご報告終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。